原総一郎のタブーに挑戦。
田原総一郎です。よろしくお願いします。どうも。
アシスタントの本郷明美です。
よろしくお願いします。
田原さん、よろしくお願いします。さて田原さん、先日は68回目の終戦記念日でした。はい、田原さんはどんなことをお考えになりましたか？
はい。はい、あのね、実は、この放送している前の日、
はい、
昨日ですが、NHK のね、ジレンマっていう番組に出まして。
NHK のジレンマですね。
はい、で、古市さんと、
はい、
やったんですが、それね、面白いこと、うん。僕らの世代まではね、もう理屈抜きで戦争絶対反対。どんな論理があっても絶対反対だったんね。だから逆に言うと、戦争についてのね、クールなね、論議が できなかった、はい。絶対反対だ。
もう感情としても絶対いけないという。う
ん、ところが、はい、昨日古市とさんと話して面白いのは、彼らは完全に戦争を知らない。
そうです。まあ私も知りませんが。
う
ん、
ということで、はい、逆に絶対反対の感情的なね、反対っていうのはなくなって、戦争をクールに論理的に話せるようになった。
例えば一体どうして起きるのか、うん、
で戦争とは何なのか、
何なのか、
どこに問題があるのか、うん、僕らはね、それやって絶対反対なんです
よ。例えて言えばその学問としてこう、うん、研究対象にもなったりできるという、
だから研究対象にもならなかった、絶対反対だ。
タラさんの世代はですね、タラたちは、
だ今まで日本で、つまりね、戦争論議は起きない、反対だから、うん、で古市さんの話で面白かったのは、彼は中国、韓国、アメリカ、アウシュビッツ、うん、世界中の戦争博物館を回ってるわけ、はい、日本だけ戦争博物館がない、
うん、
広島には原爆記念館あるんだけどない。なぜか、絶対反対だからね。
もう博物館
作るのも反対、
うん、
それが今ね、
以前の問題なんですね、
はい、やっと戦争をクールに論理的に戦争に ついて話せるようになったと。これ面白かった、彼のやつ、
はい、ということは田原さんよくおっしゃるように、うん、そのあの戦争を総括するという意味も
こともできる、
できる、
うん、だけど逆に言うと怖いとも言える。
あ、そうです。
僕らは絶対反対、文句なしに、感情的に。でもね、戦争を論理的に語れるってことは、場合によっては戦争をしても悪くないんじゃないかって話になる。
少なくとも仕方ない戦争はあるのではないかということにも、うん、なりますね、う
ん、この話はね、とっても彼と話してて、そういう意味は興味深かった。
うん、古市さんといえば先日の朝まで生テレビも出られていて、はい、まあ、その博物館の話もね、うん、されていたんですが、とてもこう、確かにあの、
とてもクールで面白かった、
ね、上の、うん、あの例えば山際さんでしたでしょうか、うん、あ、世代の世代だけではないんでしょうけど、うん、
山際氏の言ってることも、
はい、
あれは非常にね、うん、当たってることが多いんですよ、うん、
はい、
ね、はい、例えばね、うん、極東軍事裁判っていうのはインチキであると、うん、はい、彼は言ってるわけね。これはね、彼の言うことはある意味当たってるの、というのは、極東軍事裁判、実はこの日本が戦争に負けると決まった時にね、イギリスのチャーチルとルーズベルトがやっぱり戦争終わったら、勝ったら裁判しなきゃいけない、裁かなきゃいけない、
はい、
戦争責任者を、その時の戦争責任として平和に対する罪というのを作ったんですよ。
なかったものをその時に作ったんですよね。
で、普通の本当は、ね、法律というのは法律が作られて以後ね、そのことで裁くわけ、
はいはい、
ところがなんとこの法律で満州事変を全部裁いたわけ。
その遡って裁くって、
これはね、事後法といって、
うん、
これは間違い、は
い、
だからそういう意味では山際氏の言ってることは当たってるんだけど、うんうん、ただし日本がサンフランシスコ講和条約ね、調印した、
はい、
つまりこれで独立した、その時に極東軍事裁判をね、理解する、 OK する、認める、全面的に認めるってことで、はい、日本は独立できた。
裁判の結果を理解する、
うんうん、認める、
認めるという
全面的に認める
条件で許されたという。
もしそれをね、受け入れなければ日本は独立できなかった、はい、だから極東軍事裁判はサンフランシスコ講和条約で認めてるから、うん、柳屋さんに言うおかしいのも分かるけど、うん、
おかしいけど認めたんですね。
ここをね、本当はもっとね、クールな、本当は論議、議論をすべきかもしれない。
本当に、確かに日本の歴史の学び方って、こう、うん、もう全否、自国のしたこと全否定という面は確かにありましたよね。
本郷さんと、はい、ね、1992、3年頃、はい、ね、日本の戦争という本を一緒に取材した。はい、あの時に、90年以前のね、本はほとんど参考にならなかった。
役に立たなか
った。なぜなら、自虐史観で、明治以後の日本は全部悪いって書いてある。そうじゃないよね。
はい、それはやはりその、まあ、例えば日清、日露ときて、満州事変と、その一つ一つにやはり状況があってという、
ただね、ただ僕らより前の世代は、戦争全否定だからね。それがだんだん、その世代がいなくなってきて、僕らが最後の世代ですが、だから逆に言うと戦争をクールに論理的に話せるようになったということでね、
はい、それがいい面もあり、ただ怖い面もあるよ、ということですね、
は
い、
もう一つ、
はい、
実は昨日はね、オリバー・ストーンっていうね、アメリカの大映画監督、彼と対談しました、
はい、すごいですね、
これは面白かった、
はい、
でね、まあね、オリバー・ストーンは今こんでかいね、熱い本3冊書いて、
はい、
一言で言うとね、アメリカの沙汰家臣なんですね。大アメリカ批判家、
反体制
面白い、
もう一つのアメリカ史でよろしいんですよね。
それで僕はまずオリバーストーンに質問した、はい、一つ、アメリカは日本との戦争には勝ったと、
はい、
ね、で日本の対する占領政策もうまくいった、ただしそれ以外の戦争は全部失敗してる。朝鮮戦争、はい、まだ継続してないでしょ、それからベトナム戦争、負けた、それからアフガン戦争、イラク戦争、なんで日本以外の戦争は全部うまくいかないのかと、
はい、聞きましたか、
聞いた、
はい、そしたら
おっしゃる通りだと、でいろいろ言ってました、うまくいかない、特に聞きたいと、イラク戦争だと、イラク戦争は実はこのフセインが、ね、アルカイダ、つまりあのアフガンのアルカイダと組んでいる、
はい、
そして大量破壊兵器を持っているいっぱいというんでやったけど、本当はアメリカはフセインがアルカイダと全く関係ない、組んでないこと、大量破壊兵器がないことを知っていたんじゃないかと、
ね、そうなん、分かってたんですか、
聞いた、その通りだと、知っていたと、はい、オリバーストーンに。ならば、そういうことを知っていながら、ね、このイラク戦争をして、フセインをやっつけた、これ、侵略と言わないか、聞いた、おっしゃる通りだと、それは侵略だと、オリバーストーンに言ってる。で、さらに、侵略は良くないけど、なんでそれ失敗するんだと。
良くない上に失敗もしていると。
なんだ、アメリカはと。
はい、
でも、質問をね、またそのね、彼は半ば喜んで大アメリカ批判展開した
そう、ね、
さらに面白い、はい、実は彼はかつてウォールストリートって映画を作った、
はい、
でその時にだいぶ前ですが、僕はオリバーステンと日本に来て対談してるんですよ。
あ、じゃあ2回目なんですか。2回目です、
はい、であの時にあなたはウォールストリートって映画を作った、であれはこのね、ウォールストリートに欲の深い悪い金融、ね、がいて、ね、それがウォールストリートを悪くしたという映画だった。ところが今すべてのアメリカの銀行があなたの悪者として書いたあの人物と同じじゃないか、
うん、
ね、今度まさにリーマンブラザーズが倒産した、ね、でアメリカは金融が大恐慌になった、これはつまりアメリカの金融業者がみんな欲深で、ね、
はい、
悪いと思うことを知ってやったからじゃないかと。あなたの映画は悪者がいたけど、今アメリカ中の銀行がまさに同じじゃないかと。
みんな
おっしゃる通りだと、これでまたね、
はい、
このしかも、ね、この間もウォールストリートでデモが起きた。つまりアメリカのたった 1% の人間が 99% を犠牲にして儲けてると、なんだと、そしたらね、もうアメリカ大批判展開をやってました。面白かったですよ。
あのじゃあオリバー・ストーンさんは 別に資本主義反対ではない、
いや過剰になっていると、今や資本主義がこれも言った、
あ、そうか、過剰になっていると。
例えば今ね、はい、アメリカの、ね、この大企業が儲けながらほとんど税金払ってないと。
そんなことできるんですか。
タックスヘブンといって、はい、税金払わなくていい地域へ、うん、この本社
を移転させて、
これどう思った。だから、うん、資本主義の矛盾がいっぱい現れてるんだと、
うん、いうことも、で一部の人だけが富を、はい、
そうです、
蓄えてというふうに。
面白かったですよ。
あの私そのもう一つのアメリカ史、はい、映像で一部拝見しただけなんですけど、はい、うん、原爆をアメリカの方があれだけ
批判、
辛辣に書いたと、原爆投下をびっくりしました。
広島や長崎に原爆を落とす必要は全くなかった、
うん、なかったという、うん、あれを本当アメリカがね、アメリカの方がアメリカの映画で作ったというのが本当に
面白いですね。
はい。そのオリバーストーンさんとの会談、対談は雑誌ですか、
いや
何かで。
これはね、現代ビジネスという、まさにウェブですね、
はい、
でやったんですよ。
あ、そうですか、うん、じゃあそれはウェブマガジン
上で、ウェブに見れば今でも出てきます。
あ、そうですか、う
ん、はい、さらにこんなことも聞いた、はい、実はその原爆、ね、キッシンジャーという元国務長官に、はい、僕はもう20年ばかり前だけど、キッシンジャーとゴルバチョフしてますね、
はい、
と中曽根さんと3人のシンポジウム僕が司会したの。
すごいですね。すごいですね。
その時キッシンジャーに聞いた、
はい、
ね、あなたは広島長崎にアメリカが原爆を投下して、うん、ね、全く罪のない一般市民を十数万人殺したと、ね、殺した。もっと多いんですが、ね、実は、
う
ん、
あ、そうです、
で、はい、この責任をどう捉えてるかと聞いた。そしたらキッシンジャーはちょっと詰まって困って、しかしもしアメリカがあの時に原爆投下をしなかったら日本は本土決戦をしようとした、本土決戦したら数百万、1000万以上の日本人が亡くなった可能性がある。そういう意味ではね、必ずしも原爆投下は絶対に悪いとは言えないんじゃないかと言った。
それはよく聞く、
言った
アメリカの、ね、
そのことをオリバーストーンに
言ったら、
信者は間違いであると、断固間違いであると。
やっぱり、
うん、
だもあのそれ以上の犠牲者を出さないために落としたんだというのがね、建前でした
よね、うん、それ
は違うと、やっぱ違うと、はい、すごい方です ね、
そうね、言ったけど、佐高信を批判するつもりないけど、はい、オリバーストーンはアメリカの佐高信だと反対者
それ逆に佐高信さんを褒めてるような
褒めてる、ね、
はい、そうですか。じゃあ、講談社が出しているウェブマガジンですね、現代ビジネスで検索すると、うん、はい、あの読むことが、はい、
さて
できますので、
今の現在の日本のことをやりましょう、
はい、
このね、うん、一番の問題は消費税ですよ。
消費税どうするか、はい、
この9月の初旬に、ね、消費税を増税ですね、うん、つまり来年 3% 消費税を上げるかどうか、今大問題になっている。で、実は安倍内閣がそのために、エコノミストやいろんな人50人集めて、
50人ですか、
今話を聞いてる、はい、
あ、
なぜこんなことやるんだと聞いたら、はい、要するに財務省は消費税を上げたいんですね、うん、で、民主党内閣であの時自民党も賛成して、うん、消費税を2014年15年両方で 5% 上げると決まったんですね、はい、で今財務省はね、そのスケジュールにのっとって強引にでも来年 3% で再来年 2% 上げたいとしてる。
トータルで 10%
に。で安倍内閣としては、はい、うん、財務省の言う通りにはさせないと、
はい、
今一番大事なことはデフレからの脱却だと、うん、せっかくデフレから脱却しそうなときに、ね、もし消費税を 3% 上げたらこれが腰折れになって元に戻っちゃうんじゃないかと。
じゃあ安倍内閣はもう少し先延ばしにして
、いや、ない、必ずしも
ではない。
だから財務省のシナリオ通りに進むんじゃなくて、
はい、
安倍内閣として主導権を取りたいと。
主導権を取りたい、うん、
財務省の言いなりじゃなくて、官
僚の言いなりではなく、
はい、そのために50人集めて約10日間ですね、ディスカッションしたい。
この8月にです、
今やってる、
今やってる、
今やってる。 今やってる。
安倍さん夏休みではないんですか。
うん、でもやってるわけ。
やってると。
やってる。
はい。
それで、さあ問題は、これで一体消費税、来年 3% 上がるかどうか。13日付の各新聞が、四六の GDP 伸び率を発表した。
うん、はい。
で、実は、四六の GDP の伸び率は、9月の初旬に出ると。ね。はっきりと。それを見て、消費税を上げるかどうか決めたいと、安倍さんは言ってる。
なるほど。はい。
つまりね、四六は前年に比べて 2.6% 上がってる。だから、どの新聞も好調で合うと書いてある。ところが、僕は実は、ちょっと危ないなと思ってる。
危ないですか。
はい。実は、13の数字は 3.8%
だ
った。
ああ、はい。
伸び率が。
1月から3月は 1.8。
そして、エコノミストの多くは、主力の数字もね、3.5、6% だと見ていた。これより低いんですよ。
それが 1% ぐらい、見込みよりも低かったという。
ということはね、ね、どの新聞も好調であると。ね、2.6% 年率にしてね、上がったから好調だったけど、予想よりは 1% 以上下回ってるわけ。今だからね、政府はね、相当困ってるんじゃないかな。
こう、すでに伸び率が落ちてしま
った。特に、設備投資が伸びてない。マイナスなんですね。うん。で、安倍内閣は、ね、まずデフレからの脱却で、設備投資を伸ばすと言ってるわけだ。はい、ここが伸びてない。だから、非常に今、政府首脳は、安倍さんはじめ、困惑してるんじゃないかな。
政府は一生懸命その設備投資増加に持っていこうとするんだけど、民間がついてきていないという状況ですか。主力
はマイナスだった。
なんででしょうね。
やっぱり住宅着工なんかはね、はい、意外に伸びてない。
あ、う
ん、住宅着工
ね。住宅ですね。
うん、だから、うん、僕は今ね、政府は非常に困惑してるんじゃないか。でね、言われたのは 3% の後半、あるいは 4% に乗れば、確実に消費税増税ありだと言われた。
となると
3% の後半どころか、
はい、
2% の後半だと。ちょっとね、だから
困惑している
困惑してるんじゃないかな、
安倍政権は
と思いますね。
となると、じゃあ9月の頭にはっきりと出るわけですね。
ます、うん、あの9月の第1週か第2週の頭には出るでしょうね。
その時にどう、
非常に今困ってると思う。
やっぱりその田原さん、その伸びきれない日本経済というのは、
やっぱり
何ですか、
あのね、はい、今安倍さんが、安倍内閣は需要を増やすために、ね、公共事業をやってる。公共事業は安倍内閣が始まってもう十数兆入ってる、はい、ところが公共事業がね、民間の設備投資にまだ及んでないんだね。
ま、
公共事業ってのは政府が作る事業ですね、
はいはい、
だから民間の設備投資にまだ及んでない。
まだ、まず公共事業は例えば、まあ、橋だったり、分かりやすいところだとトンネルでした り,
だったり建てた道だったり
作ったり直したりですね、うんうん、あ、そうか、それで出たお金がまだ行き渡ってないと考えればいいんですか。という
なって民間事業に及んでない、
うん、及んでない。
だ、民間が、公共事業が増えてね、
はい、
民間も設備投資をするかと思ったら意外にしてない。だからまだそういう意味ではアベノミクスはまだまだ本格的ではない
と。まだまだちょっと不安も多いということですね。はい、わかりました。じゃあちょっと9月の頭ぐらいにまた経済の話も考えたいと思います。はい、
もう一ついきましょう。
はい、
やっぱり今ね、新聞が大きく書いてるのは集団的自衛権の問題ですね。
はい、
どうぞ。
はい、憲法ですね。
だから、内閣法制局長官を入れ替えたと。
はい、すいません、そうです。法制局長官が、これが外務省の方に、小松一郎さんという方に変わったということなんですね。
は
い、うん、
今までは法制局長官は法制局内部から出てきた、はい、これをこのね、外務省の小松一郎という人をいきなり持ってきた、はい、安倍さん持ってきた。
で、この小松長官は、集団的自衛権の容認派と言われてるんですね。
はい、はい、この問題をどう捉えばいいか、本郷さんどう思う。
私、集団的自衛権はありだと思っているので、 まあ、安倍さんが進めてるんだとしたら、そしてその根回しなんだとしたら、私はこれはについては容認なんですが、
実はね、
はい、
今は日本は法制局の解釈で集団的自衛権認めてないんですよ。ところが、はい、先進国で集団的自衛権を認めてない国は他にないんです。まずね、ドイツも集団的自衛権あり、はい、ドイツの集団的自衛権って何だと思う？
あ、すみません、
NATO ですよ。
あ、NATO か、はい、
つまり、ソ連に対する、ね、西側のヨーロッパの集団的自衛権、これは明らかに集団的自衛権ですね。で、日本は認めてなかった。で、安倍さんは本当は集団的自衛権を、ね、やるために憲法改正をしようとしてた、
はい、
ところが憲法改正は問題で、つまり衆議院参議院それぞれの議員の 60%3 分の2以上が賛成しないと憲法改正できない、はい、現状では憲法改正できません、うん、今このね、自民党と公明党を合わせて両方3分の2以上いないから、
ない、
うん、だからできない。それで安倍さんは、5月の初旬までは96条の改正と言ってた、はい、
まず96条その3分の2を過半数に。
96条ってどういうことは知ってますか？
はい、その憲法改正するための今3分の2ですけども、それを
衆議院と参議院ね、
過半数に持ってくる、
そう、
下げるという、うん、はい、
で過半数が賛成すれば国民投票ができる、やろうとした5月の、ね、上旬までは。ところが非常に評判悪かった、うん、で僕は、まあ、これ後の話になるんだけど、ね、あの5月の上旬まではね、安倍さんはアメリカで言えば共和党的発想でやろうとした、96条改正、憲法改正、あるいは村山談話見直しと、今後談話見直しと、ガンガンアメリカで言えば共和党的発想でやった。そこに対して新聞が大批判、どの新聞も、まあ産経新聞別にしてね、批判展開して、でだんだん5月の中旬から安倍さんはアメリカの民主党的発想になってきた。だから村山談話見直し言わなくなった、96条も言わなくなった、
そうですね、
となると憲法改正が事実上難しい。だから法制局長官を入れ替えることで憲法改正しないで集団的自衛権を導入する、はい、こういうふうに安倍さんが考えを変えたんだと、わかる、
はい、その法制局の解釈を変えて、
憲法改正
集団的自衛権を認めようという方向に、
憲法改正じゃなくて法制局のこの解釈を変えると、これをまた多くの新聞、朝日新聞、毎日新聞なんか大批判してる。
やっぱり大批判ですか？
うん、してますね。で、はい、僕はこの集団的自衛権について大事なことは、これは政府の、まあいわば首脳ともこの間話しちゃった、ね、
はい、
もしやるとすれば一個一個個別的にやるべきだと。集団的自衛権 OK なんて言わないで、
はい、ね、あ、個別、今回の事例と
このケースはやる、このケースはやる、
うんうん、
例えば早い話がね、アメリカの軍艦と日本の自衛艦が並行して両方走ってた、その時にどっかの国からアメリカの軍艦がやられた、この人、はい、これはやっぱり守るんでしょうね、うんうん、日本は。
それ今の解釈だと
守りません、
守れないんですよね、はい、うん、そうですよね、
これは守る。それから例えば、はい、この当分起きないと思うけど朝鮮戦争が起きた、この時にアメリカは当然ながら韓国を守りに行く、この韓国を守りに来たアメリカの軍艦やなんかが北朝鮮からやられた時にどうするか、
うん、今の解釈だとやはり日本は、ね、
できない、
あの給油とかしかできないんです
よ、ね、給油もできない、
給油もダメなんです、
第一アメリカの軍艦が、はい、例えばやられてで負傷兵ができた、ね、この負傷兵を日本の病院に連れていくこともできない、
そうですよね、
だからね、僕はできないんですよ、だからその場合どこまでやるのかということもそれぞれケースごとにね、
ケースごとに
論議して決めていく。 だから中断的自衛権一括 OK なんてのは僕は全く反対、じゃなくてこのケースどうするか、はい、このケースどうするかってやるべきだと思 う。
例えばじゃあ例えばですけど、うん、そうですね、朝鮮戦争もですけど台湾であったり
今はないと思うけどね、
これからやっぱ考えておかなきゃいけない、
は
い、
そういうだからケースケースで、ね、
ケースケースで
具体的にこれはやる、これはやらないというふうにやっていくべきだと思う、論議して
その都度じゃ内閣が判断するのか、
やるいはあらかじめ、あらかじめこういう場合どうするか、こういう場合どうするか想定してもいい、
想定しておくという、はいはい、ああなるほど、いやいずれにしても本当これから考えていかなきゃいけない問題です、
ね、
先ほどの戦争の総括に、はい、も含めてかもしれませんが、はい、論議していきたいと思います、はい、では田原さん、はい、メールを読ませていただきます、はい、ラジオネームチャーリージャパンさん、40代男性の方です、はい、今回の質問は前回の戦争をテーマにした朝生で気になった議題からです、
はい、
朝生ですと田原さんの意見は断片的になる傾向があるのですが、今回まとめてお答えいただければ幸いです、はい、質問はズバリ田原さんの靖国神社の捉え方です、また東京裁判の戦犯を祀っていることにもどう捉えられているのか、また靖国はどう進めばよいのかお教えくださいということです、
はい、実は山際さんが、ね、東京裁判はデタラメであると言ったっけ、さっき、
はい、朝まで生テレビの中で山際さん、はい、元産経新聞のジャーナリスト、
はい、うん、ね、これ正しいんですよ、
はい、
実は山際さんの意見は
極東軍事裁判は、はい、
ただし、はい、日本はサンフランシスコ講和条約で日本は独立したわけね、独立した、
独立を認める、
この時にサンフランシスコ講和条約で極東軍事裁判を認めると、
受け入れる、
受け入れる、
はい、
全面的に受け入れるという条件で独立した、これ受け入れなきゃね独立できなかった、で独立するために受け入れると言ったんだから
条件ですね、
これは今さらあの裁判が違うと言っても受け入れちゃったんだから、
うん、
これ難しい問題ね、
はい、あの心情としてあれは間違、心情というか
分かるんだけど、
分かりますよね、
う
ん、間違
でもそれを受け入れることで日本は独立ができたという事実があります、うん、はい、うん、だこの辺がね難しい、はい、
うん、
それで
それ踏まえて
さらに言うと、じゃあ靖国と、はい、だから一つはね、うん、結局日本は戦争の総括をしてないんですよ、
うん、
ね、
はい、
だからさっき言った山際さん的に言うと、ね、極東軍事裁判で裁かれた永久戦犯は戦犯じゃないと、人法だから、うん、だからこういう人が靖国へ祀られて問題ないじゃないかと、はい、いうことがある、うん、で、ね、ただし日本はその戦争の総括をしてない、うん、だから本当は日本が独立した後戦争の総括をすべきだった、戦争の総括すればね、負けた戦争の責任っていうのはあるわけね、
はい、
当然、こういうことを ね総括してないんですよ、で
だからその極東軍事裁判のまま、
うん、になっている
ままでになっているのが今なんですよね、うんうん、
だから、うん、僕はだけどね、やっぱりその戦争の総括してない、やっぱりこれからでもすべきだと思う、
これからでも、
はい、
うん、
そしてやっぱりね、戦争を負けるに決まってる戦争を行った人と、その戦争で引っ張られて戦死した人は別だと思う、
はい、
ここが好きの問題ですね、
うん、
で僕はだから問題があるのは、はい、今新聞やテレビが大臣、総理大臣たちが靖国に参拝するとコテンパンに批判する、
そうですね、
コテンパンに批判する、これは分かる、ただし参んないと黙ってる、じゃあ靖国で戦争の犠牲になって戦死した310万の人ほっといていいのかと、無視していいのか問題、だから靖国の問題は戦争総括と同時にこれはどっかできちんとしなきゃいけないと思ってる、
あの極東軍事裁判はそれはそれとして、はい、日本がじゃあどう
どうこれを考えればいいか、
考えてどう総括して、
そこをすべきだと思います、
うん、どう待つ、どう反省してどう待つったり、はい、いくのかということですよね、
はい、うん、一つ問題はだから、1978年までは永久戦犯は靖国に祀られてなかった、 でそれまでは天皇は靖国に参拝したんだ、はい、ところが1978年以後天皇は靖国に参拝しなくなった、こういうものでありますね、うん、
ということはもちろん昭和天皇からですね、
今の天皇、
今も平成天皇、
はい、この辺はきちんとしなきゃいけないものだと思います。
そうですね、はい、一度やはりこうとことん
やりましょう、
やんなきゃいけないし、
昨日も、
はい、政府
のその NHK のジレンマっていう番組で、はい、ね、NHK 側に対して一回戦争を総括する番組を作ってくれと、NHK 作りなさいって、
はい、
やるかどうか分かんないけどね、
ねえ、うん、そのジレンマという番組はいつ放送に、
8月31日
ですね、皆さんどうぞ
夜中の12時から、
夜中の12時からあ、ぜひご覧ください。はい、灘原さんありがとうございました、はい、私朝まで生テレビ拝見して印象的だったのはやはりあの現東京都知事の猪瀬直樹さんが1936年の敗戦でしたか、すみません、
1941年夏の敗戦、
あ、ごめんなさい、41年夏の敗戦ですね、はい、日米開戦するかという時に、もうどんなデータを集めてもこれ無理だとなったのに始めてしまったという、
戦争には運というものがある、
ね、運任せだったと、ね、運任せでどれだけの人が亡くなったんだって本当思いますよね、はい、そういう総括は本当しなくてはいけないと思いました、はいはい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
さて番組では皆様からのメールをお待ちしております。オンザウェイジャーナルのホームページが変わりました。新しいホームページのポッドキャスト&ムービーのアイコンをクリックしていただくといろんな番組が出てきます。田原総一郎のタブーに挑戦をクリックしてメールというアイコンからメッセージを送ることができます。政治経済に限らず身近なちょっとした疑問や人生相談、たくさんのお便りお待ちしております。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。田原総一郎のタブーに挑戦、そろそろ別れの時間です。この時間お送りしてまいりましたのは
田原総一郎と
本郷明美でした。
どうも大変お疲れ様でした。ありがとうございました。